こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。苦しみの中から立ち上がれ、アントニオ猪木、闘魂語録は、プロレスラー、実業家、政治家として活動したアントニオ猪木の発言を、仕事、発想、行動、人間、自信、組織という6つの章に編んだ語録集である。2020年間、アントニオ猪木闘魂語録大全を文庫化したもので、インタビュー、連載、著書などに残された言葉から108項を収録する。中心にあるのは、猪木が自分自身に打ち勝つことと捉えた闘魂である。そこでは苦境を美化するのではなく、常識や予定調和に安住せず、現実に対して行動を起こす姿勢が問われる。若年期の移住、団体からの追放、事業上の負債や組織内の混乱など、本人が経験した大きな不沈が言葉の背景にある。本書は猪木の生涯を順に語る伝記ではなく、断言的で時に挑発的な発言を通じ、困難への向き合い方と自らを動かすための思考を読み取る実用的な名言集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、闘魂を他者との勝敗ではなく自己克服として捉え直す本書の核となる闘魂は、単に相手を倒すための攻撃性や根性論を意味しない。猪木はこれを自分自身に打ち勝つことと解釈しており、迷い、恐れ、怠惰、諦めといった内面的な抵抗を超える力として提示する。この定義によって、プロレスの勝敗を離れ、仕事上の停滞や人生の行き詰まりにも接続できる考え方になる。重要なのは、困難があれば必ず報われると約束している点ではない。むしろ逆境に直面した際、外部環境や他者だけを原因にして停止するのではなく、自分が次に何を選べるかへ意識を戻すことに重心がある。猪木の言葉には強い口調が多いが、その矛先はしばしば自分自身にも向けられている。したがって読者は、威勢の良い標語として消費するより、先延ばしにしている判断、避けている対話、失敗を恐れて着手できない課題を具体的に点検するための基準として読める。闘魂は、苦しみを耐える姿勢だけでなく、停滞した自己認識を行動可能な状態へ切り替える規律として位置づけられている。次に、非常識を南極で思考停止しないための発想法として示す猪目語録で繰り返される非常識は、無条件に規則を破ることや目立つための奇抜さを進める言葉ではない。本書が伝えるのは、前例や多数意見を絶対視していると、状況が大きく変わった時に有効な手を失うという認識である。今日の絶対は明日の絶対ではないという発言は、成功した方法、組織の慣行、世間の評価も肯定的ではないことを端的に示す。人に気を使って平均点を取るだけでは光るエネルギーは生まれないという趣旨の言葉は、周囲への配慮そのものを否定するのではなく、評価を恐れるあまり判断まで平均化させる危険を指摘する。猪木はプロレスの枠を広げ、異種格闘技戦や海外での活動など賛否の大きい挑戦を重ねた人物だった。その経歴を背景に読むと、非常識とは現実から有利した願望ではなく、既存の選択肢が機能しない場面で目的から手段を再検討する態度だとわかる。読者に必要なのは、猪木の型を模倣することではない。自分の前提を一度言語化し、それが今の課題にも本当に通用するのかを疑うことである。さらに、感情や共感を行動へ変えなければ現実は変わらないという実践性。本書は精神論だけで完結しない。感じただけでなく、アクションを起こさなければ意味がないという趣旨の言葉が示すように、猪木の思考では、感動、怒り、問題意識、理想は出発点に過ぎない。何らかの具体的な働きかけに移されて初めて周囲との関係や状況を変える可能性が生まれる。この立場は、熟考を軽視することとは異なる。行動を起こせば失敗や批判も可視化されるため、実際には判断の責任を引き受けることが求められるからである。猪木の発言には、予定通りに収めることへの違和感や限界に向き合う中で感覚が研ぎ澄まされるという考えも見られる。そこから読み取れるのは、完璧な準備を待ち続けるより小さくとも実行し、その反応を次の判断材料にするという姿勢である。仕事の場面なら、抽象的な改善案を語るだけで終わらせず、担当期限、最初の一手を定めることに対応する。個人の悩みでも、情報収集、相談、生活習慣の調整など制御できる行為へ落とし込む必要がある。語録の簡潔さは、読者自身が言葉を自分の課題に翻訳し、実行の形を与える余地を持たせている。そして、敗北、劣等感、失敗を再起の材料として扱う暗黙流の逆境感、題名が示す通り、本書は苦しみの中から立ち上がることを主題にする。ただし、猪木の逆境感は痛みを都合よく成功物語に変換するものではない。猪木自身には、若い頃に人に騙された経験、巨額の負債、プロレス団体をめぐる対立や追放など、華やかなイメージと対照的な苦難があったと紹介される。こうした経験を背景に、反省するけど、 後悔しないや劣等意識はバネになり得るという発言は失敗の事実を消さずに、その後の姿勢を選び直すための言葉として読める。反省とは自分の判断や欲望を検討することであり、同じ失敗を避けるために必要である。一方、後悔に拘束され続けることは次の行動を妨げる。両者を分けることで過去を無責任に忘れることも過去に支配されることも避けようとしている。また劣等感を肯定するのは他者より劣っているという感覚を放置するためではない。それを訓練、学習、工夫への推進力に変える余地を認めるためである。読者は苦境を直ちに肯定する必要はないが、そこから得た情報を次の選択にどう使うかという現実的な問いを受け取ることができる。最後に、個人の突破力と包容力を両立させる人間観、組織観。本書は個人の奮起を強調する一方、他者を切り捨てる強者の哲学ではない。猪木の人間は、ただ生きているだけで花なのであるや、自分が人に甘いことを長所とする発言には、人の存在を成果だけで測らない包容性が現れている。これは厳しい自己克服の言葉と一見矛盾するように見える。しかし、猪木流では、各人の価値を認めることと各人に現状突破を求めることは両立しうる。組織についても、単なる同調や波風を立てない運営ではなく、戦う集団のリーダーに必要な条件が扱われる。ここで言う戦うは、内部で消耗する対立を増やすことではなく、外部の変化や困難に対して目的を失わずに動くことだと理解できる。組織が平均点思考に傾けば、責任の所在が曖昧になり、新しい挑戦も生まれにくい。他方でリーダーが自分の突破力だけを誇示すれば、組織は持続しない。猪木の言葉は、その緊張関係を理論的に整理した経営書ではないが、強い決断と人を受け止める度量の双方が必要だという示唆を与える。個人編の語録として読むだけでなく、チームでの役割か関係性を考える入り口にもなる。結論として本書は、困難な局面で気持ちを立て直したい人、仕事や組織で前例依存を感じている人、そしてアントニオ猪木という人物の言葉がどのような経験から生まれたのかを知りたい読者に向く。とりわけ、長い理論書を読む余裕はないが、自分の判断や行動を見直す短い刺激を必要としている人には読みやすい。脚八の語録は一つずつ独立しているため、通読だけでなく、その時々の課題に応じて拾い読みする使い方もできる。実践上の利点は、悩みを感情のまま抱え込まず、自分に勝つとは何か、常識は現状に合っているか、次に起こす行動は何かといった具体的な問いに変え、マレル点にある類似の自己啓発書と異なるのは、抽象的な成功法則ではなく、猪木の激しい挑戦、失敗、組織的な摩擦を通過した発言が中心に置かれていることである。そのため、言葉には時代性や猪木特有の誇張もあるが、同時に予定調和を拒む切迫感がある。過激な表現をそのまま模倣するのでなく、自分の状況に合う行動原理として吟味するなら、プロレスに詳しくない読者にも有益な語録集となる。ご支援いただける場合は、アントニオ猪木、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。